はい、こんにちは、レディオです。矢野亜希子さんの、歌声から、今回の音声始まりました。ちょっとした話したいことの意図を、車の中で矢野亜希子さんの、歌声を聞いてるときに、まあ、矢野さんのことをちょっとご説明しながら、私がちょっと言いたいこと、お話ししたいことをぜひお聞きしていただきたいなと思って、まず矢野さんの曲からスタートしたわけです。で、テーマは結局人と違うことをしたら稼げるし、みんなに役に立てるっていう、とてもちょっと深いテーマなんですけども、まあ、それは矢野さんの歌声を聞いてちょっと今から皆さんに感じ取っていただければと思います。で、その後でちょっと私が解説しますんで、ちょっと矢野さんの歌声を聞いてください。途中これはね、ライブなんです。で、ライブ中に結構自由な感じの矢野さんなんで、すごく楽しいです。
あ、キーが違っちゃったな。
はい、かなり長いこと聞いてきましたけども、いかがだったでしょうか。これ雨のメドレーの中で、ライブ中にね、雨雨ふれふれ母さんがのキーを、間違えて歌い直すなんていうすごいことやってます。で、お聞きいただいたら分かる通り、矢野亜希子さん、とにかくね、自由なんですね。で、もう声聞いたらもう一発で知ってる人は矢野亜希子さんだって分かる、もう疑いようがない。声の似てる人は結構いるんですけども、この歌い方の抑揚とかもこれは唯一無二なわけですね。で、彼女のこのなぜ魅力かっていうのがね、とにかくね、全てにおいて明るいっていうのがまず、あります。そしてね、人と全く違う、雨雨ふれふれあんなアプローチで歌ってる人とかって珍しいでしょ。まあ、そもそもそのジャパニーズポップとかであんな風に童謡とかをね、ライブ中に歌うなんていう人はそうそういないと思うんですけども。で、なぜあんな自由なことができるかって言ったら、やっぱり圧倒的なそのピアノの実力、あと歌唱力の実力、そういったものが基本に裏打ちされてものすごくちゃんとしていると。で、いろんなことを経験してるということですね。まあ、元々のそのニューミュージックから始まって、細野晴臣さん、まあ、YMO の関連の方々との親交ですね。あと大竹栄一さんとかでもそうだし、山下達郎さんとかもそうです。で、最終的には坂本龍一さんの奥様に、なりましたね。まあ、今はちょっと、離婚されてますけども、とにかくものすごい音楽的影響をいろんな方から受けてて、ジャズ、ソウル、ヒップホップ、ロック、リズム&ブルース、そういった素養を全て、ニューミュージックという枠にとらわれずにいろんなことを表現してるって。で、ここで今まで申し上げてきた矢野亜希子さんの特徴、圧倒的な基礎ができている、 で実力スキルがある、でいろんな、ジャンルを経験している、そして一番最初に言った要は、キャラクターの問題ですね。明るい、うん、明るくて軽い、執着しない、何事にもとらわれないっていうことですね。まあ、そういったことが全ていい具合にミックスされて矢野明子、明子さんというのはもうずっと第一線を、音楽界で走り抜けて唯一無二の立場を確立してるっていうことなんです。でこれはもちろんね、あのビジネスにおいても全く同じです。いろんなねジャンルをやっぱり経験するのが大事だし、で基礎力ですね、うん、とにかくその核になることにおいては圧倒的な基礎力ですね、実力、スキル、これは絶対に必要だっていうことであります。そして、スキルだけじゃなくて要はキャラクターですね、気の持ちよう、メンタル、マインドですね、これやっぱりいつも明るくなきゃいけないし、ポジティブじゃなきゃいけないし、いろんなことにこう囚われちゃいけない、執着しちゃいけない、何でもこう軽く、ね、軽やかに生きていかなきゃいけないって、この辺をね、あの全て一つ一つクリアしていったらビジネスは絶対に成功するはずなんです。で通常のリアルビジネスに比べてネットビジネスだと今言ったようなことをちゃんとクリアすれば絶対的に人と差別化できて、すぐ稼げるようになるっていうことなんですね。でなんで具体的に一つ一つこう言えないかって言ったら、やっぱそれは人によってね、 A さんにとってはこうだって言ったことが正解だけど、もそれはひょっとしたら B さんにとっては真逆のアドバイスかもしれないから、やっぱり人それぞれの条件とかね、これまでの生きてきた生き方とか経験とか知識とかで、その人の持っているキャラクターですよね、性格、まあ、そういったものに、応じてやっぱりね、このやり方っていうのは違います。一手一手、一つ一つ、でそういうことを自分自身でご自身で判断できて一つ一つ進めていける方はいいんですけども、やっぱほとんどの方はネットビジネスってそもそもやり方が分かんないから、だからご自身のことをよく分かってもらえるコーチングね、コーチ役にコーチングしてもらう、メンターに、いろんなことを、方向性を示してもらう、やっぱこの作業が絶対的に必要なわけです。うん、でですで、そういうことをするためにやっぱりコミュニケーションが絶対に必要なわけであって、だからやっぱりね、日報とか音声ミーティングとか直接会うっていうことがどうしても必要になるわけです。で日報っていう文章の、やり取りにおけるより、まあ100回ぐらいそういう文章のやり取り、まあ文章の長さとか中身の密度にもよるんですけども、まあそれよりはそれ100回よりは1回ぐらい1時間ぐらい音声で話す方がいろんなことが相互理解できるし、でそれを10回とかの音声をするよりは1回だけでも、5、6時間一緒に会ってずっと濃密な話をきちんと向かい合って、対面でする方が絶対に分かり合えるっていうね、文字より音声、音声よりも対面っていうのは絶対的に、間違ってないことだと思いますので、ぜひね、私レディオと会える機会があったらできるだけ会えるようにして、音声で、対話できる機会があれば音声で対話して、で日報をできるだけ、まあ、日報という方じゃなくてもいいですから、個別チャットでね、今の悩みとか苦しみとか、考えとか感じ方とかね、近況報告とかをね、どんどんやっぱ送るべきです。でそれは私じゃなくてもいいんです、誰でもいいんですよ、うん、ただその誰でもがそのご自身の進む方向性のことをこうきちんと俯瞰して見れる方じゃないと、やっぱなかなかコーチングとかは無理だから、まあ、だったら私にしてねっていうだけの話で、その日常の思いとかね、そういう近況報告とかを文字にするっていう作業だけでも自分自身の中で絶対に、頭の中が整理してクリアになってすっきりすると思いますんで、やっぱ文字を書くっていうのはすごく大事な作業です。できるだけ文字を書く、文章を書く習慣というのはネットビジネスをする限り必須事項だと思いますので、ぜひ身につけてください。プレイヤー、 物販専門ね、あの情報発信とか一切しませんよ、ブログとかメルマガも絶対今後もしませんよっていう方でも文章を書くっていうのは絶対的に大事な話です。物販オリになったって絶対的に、文章を書かないとダメっていう、タイミングというかそういう工程はありますので、できるだけ毎日毎日少しずつでもいいから、文字を書いてください。そして、うまくいってる人、成果が出てる人の思考とかになるべく触れてください。そのためにはうまくいってる人の日報とかをやっぱり読むのがいいです。個人名出して申し訳ないけど、みちるさんの日報なんていうのはもう読むだけでね、本当にあの一からブログ立ち上げようとする人にとってはもう超スーパー有料教材になると思います。で、情報発信コース、ね、の方にいないとちょっと、みちるさんの日報っていうのは読めないんですけども、まあそうですね、ちょっと機会があったらいつかみちるさんに、了解をいただいてね、ご了承いただいてちょっと一部分公開してもいいかなとは思ってますんでね、ぜひぜひ、まあその一般的なね物販の方の日報部屋の方を読むだけでも絶対にいいと思います。何より私がどんな返し方してるのかとか、私がどんな返信してるのかっていうのを読むだけでもね、とっても私の思考が、理解できて、今後のコミュニケーションにつながると思いますので、ね、ぜひぜひちょっとね、まだそういったことに、積極的に参加できてない方ね、どんどんどんどん、日報書いたり音声ミーティングしたり直接ねお会いしたりする機会を増やしてください。はい、じゃあ今日は矢野明子さんのね、の音声を、お聞きいただきながらね、お届けいたしました。いかがだったでしょうか。じゃあ最後の矢野さんの歌声でね終わりますんで、レジオでした。失礼いたします。